直感力を鍛える30の方法。その1。直感は偶然ではない。今までの過去をバックにした意味のある答え。あなたは直感というものを単なる偶然だと思っているのではないでしょうか。はじめに結論から言ってしまいますが、直感は偶然ごとではありません。直感は今までの過去すべてをバックにした大変意味のある答えです。あなたにも次のような経験があるのではないでしょうか。なんとなく、だけどこれの方がいいなという気分。よくわからないけど一瞬ピンとひらめいた。なんだかこっちの方がいいような気がする。どういうわけか気が進む。嫌な予感がして落ち着かない。こうした、なんとなく、いや、気がする、気が進む、の予感がする、ということは、単なる偶然の出来事ではありません。経験してきた過去を対象に、脳が一瞬で検索をかけ、その場に適した、最も良いであろう選択に脳が反応してくれているのです。直感は、誰の力でもなく、あなたが今まで経験してきたことの結果であり、能力なのです。直感を、ある日、突然、起こる偶然だと考えている人は、せっかく、直感が教えてくれる貴重な答えをみすみす逃しているということです。それは、誰より、頼りがいのある声を無視しているということであり、もったいないことなのです。直感の正体はあなたの過去の記憶です。たくさん経験してきた中から今の選択に適した記憶を探し出し、脳がこっちの方がいいですよと教えてくれているのです。しかしその脳からの大切な声に限って曖昧な声になっています。なんとなく、いや予感がするという曖昧な声のため信じきれず、本当にこれでいいのかなと不安になるのです。例えば、私は野菜のグリーンピースが大嫌いです。あの味が苦手で、食べた時口の中で豆が割れる感覚も苦手です。幼稚園の頃からずっと嫌いな食べ物の一つで、今までに嫌な経験はたらふくしてきました。そのためにグリーンピースと似た味や形には共通してあまり良い印象を持ちません。ある日私はグリーンピースそっくりな豆系の野菜に出会いました。グリーンピースではありません。しかしグリーンピースにそっくりなのです。私はグリーンピースにそっくりな味や形に出会うと、脳がすぐ気をつけろと直感的に教えてくれます。なんとなく嫌だ、気が進まない、気分が悪くなってきた、と曖昧な状態で直感的にアレルギーを感じてしまうのです。最初にも言いましたが、直感は偶然ではなく過去の記憶です。今まで嫌な経験をたくさんしてきたため、脳が過去の記憶をたどって直感的に危ないぞ、と囁き声で教えてくれるのです。大抵その時の直感は当たり、私がそのグリーンピースにそっくりな豆を食べると、やはり苦手な味がします。こうした声を大切にし、直感に正直に従って行動していくと、思ったより日常生活はうまく進んでいきます。今の私がそうであるように、あなたも自分の直感を信じてみれば、思ったより頼りがいがあることに気づくはずです。何しろ過去の記憶という大きなお守りをバックにしているわけです。何か選択という局面には、脳がこんな経験があったから今回はこっちの方がいいと思うよと教えてくれるのです。自分の直感を信じる。直感力を鍛える30の方法。その2。潜在意識に入り込む自家感人が勝ち取る。人間には潜在意識の奥深くに潜む記憶があります。ものの10年も生きた人なら、それ以前に経験として蓄えられた記憶が脳の奥深くに蓄積されています。ほとんどの人が昔のことは忘れたと言いますが、人間は一度経験したことは死ぬまで忘れないようになっています。あなたも昔の話をされたとき、そうそう、そういえばそんなこともあったなと昔を思い出すはずです。これは忘れていたのではなく、普段は思い出せなかっただけです。本当に忘れていれば思い出すこともできません。経験した記憶たちは潜在意識として脳に蓄えられています。そしてある一瞬の顕在意識として一瞬顔を出す時があります。それがなんとなくという感覚です。こっちの方がなんとなくいいような気がする。なんとなくやめた方がいいと思う。なんだか惹かれてしまう。あなたも一度は経験したことがあるのではないでしょうか。この感覚こそ直感と言われるものです。直感はその人が過去に経験したことから、その場に適したことを思い出し、結果としてなんとなくという感覚で現れます。私は普段からたくさんの本を読んでいますが、中身をめくっただけでその本が楽しい本かどうかなんとなくわかります。小さな字が詰まった本を見ると、直感的にこの本は面白くなさそうだなとなんとなくわかります。今まで私がそうした本を読んであまり良いことがなかった経験があるからです。見た目や雰囲気などから総合してぼんやりした感覚ですが、感じるものがあるのです。潜在意識をうまく活用できれば、いろいろな場面でも適した選択ができるようになります。直感力を磨いて潜在意識を活用する。直感力を鍛える30の方法。その3。たくさん経験を積んだ分、直感力にも磨きがかかる。直感とは、過去にたくさん経験したことが脳の奥深くにしまい込まれている潜在意識です。直感という言葉は曖昧ではありますが、単純な話をすれば、自分の過去の経験から弾き出される感覚に過ぎないのです。直感力を磨きたければ、単純な話、いろいろな経験をたくさんすればいいのです。たくさん経験をすればするほど、直感もより確実になります。いろいろな経験をすればするほど、直感が働く場面も多くなります。人生のいろいろな局面において、より良い選択ができるようになります。 お年寄りたちの言葉が機知に優れているのは、長く生きた分だけたくさんの経験をしてきているからです。私もつい先日面白いことがありました。付き合っている彼女と一緒に本屋に行き、本を買った時のことです。彼女がコンピューターについて勉強したいとのことで、彼女もパソコンについての本を買っていました。どんな本を買ったのか私に見せてくれたのは、彼女がすでに本を買った後のことでした。私もパソコンの勉強をしようと思って、こんな本買ったよ。自慢げな表情をして見せてくれました。私はその本を手に取って、パラパラとページをめくったとき、彼女はこの本を読めないな、と直感が働きました。まだ本を読む前であるにもかかわらず直感的ですが、彼女はおそらく本を読み切ることに挫折するであろうことを予知したのです。その本はページいっぱいに字が詰まっていて、専門用語が使われていて、その上字が小さい本だったからです。彼女は普段から忙しい人で、ゆっくりページをめくる暇もないだろうという考えがその場で一瞬として私の脳を駆け巡りました。その瞬間、彼女の未来が見えたような気がしました。なぜ買う前に一言俺に相談してくれなかったの。ぴったりの本を選んであげたのに。私はため息混じりでつい言ってしまいました。この本きっと読み切れないよと言うと、なぜそんなこと言うの、せっかく買ったのにと言っていました。後日あの本読んだと聞くと、まだ読んでない、読む暇がない、内容もわかりにくいしと言い訳をしてきました。私の直感は当たりました。別に私は占い師でも預言者でもありません。私は今まで多くの本を読んできて、面白くて楽しい本だけでなく、面白くない本やつまらない本にもたくさん出会いました。その分、なんとなくではありますが、本をパラパラとめくるだけでどういう本なのか、かなり鋭い直感が働いてしまいます。それに、彼女の性格が加算されて、結果として、この本は彼女には合わないということが分かってしまったのです。嫌な経験や悪い経験も、まんざら悪いことではないのです。今後、嫌な経験を未然に防ぐために働く直感を磨くことだと考えれば、辛い経験も後から生きてくるのです。心に残るような良い経験だけでなく、忘れたいような嫌な経験も、実は人生の中では大切な経験として生きてくるのです。たくさん経験を積むというのは、これからをよりよく生きるために活用できる知恵を磨く大切なことなのです。いい経験も悪い経験もして直感力を磨く。直感力を鍛える30の方法。その4。いい経験も悪い経験も関係ない。どんな経験もすべて直感を磨く石になる。矛盾した面白い話ですが、人生の中ではいい経験ばかりをしていきたい人がいます。その気持ちはわかります。どうせ生きる人生なら、毎日嬉しさや楽しさにあふれる日々である方が良いに決まっています。しかし、嬉しさや楽しさにあふれる日々を送るためには、つまらない楽しくない日々を送ることも人生の中では必要です。直感力を磨くためには、良い経験と悪い経験の両方が重要です。嫌な経験もしておかないと、悪い経験を避ける直感も働かなくなってしまうからです。両方を経験して初めて正しい直感が働くようになります。自動車にもアクセルだけではなく、ブレーキもないと安全な走行ができません。経験も、良い経験と悪い経験の両方を知っておかないと、適した直感が発揮できないということです。アクセルを踏めという直感と、ブレーキを踏めという直感ということです。両方がバランスよく働くから、車がうまく走れるように、人生もうまく渡れるようになります。なんとなくという力を存分に発揮するためには、良い経験と悪い経験の両方の側面が必要です。それらが総合されて正しい感覚が身についてきます。日頃から嫌な経験をしているなら、今後の人生において同じ失敗を繰り返さないようにするための知恵へと変わります。直感には、良い経験も悪い経験も関係ありません。どんな経験もすべて直感を磨く石になるのです。嫌な経験もプラスに考える。直感力を鍛える30の方法。その後、人間は人目を気にするとおかしな選択をしてしまうようになる。水道管の中に錆ができていると、水も勢いよく流れ出てきません。本来のように水が勢いよく流れ出てくるためには、まず錆を取らないと水は少ししか出てきません。実は直感でも同じことが言えます。あなたが10年以上も生きていれば、それだけでも過去の経験の蓄積はかなりのものになっています。それだけの経験を積んでおきながら、なんとなくという直感が働かないわけがないのです。もし思うように直感が働かなければ、大抵の場合錆が詰まった水道管と同じように、何かゴミが詰まっているわけです。それらのほとんどは見栄という詰まりゴミです。人間には人からよく見られたいという見栄があるゆえに、どうもおかしな行動を取りがちになります。何かの選択を迫られた時でも、自分が好きかどうかではなく、人からよく見られるかどうかを基準に考えているのです。例えを挙げればキリがありません。資格を取る時に、自分がしたい仕事であるかどうかより、お金が稼げるかどうかを基準に考えてしまう。高校を決める時にも、自分が行きたいから選ぶのではなく、みんなが行くから自分も行くと考えてしまう。かっこいい車を、人からかっこよく見られたいし、羨ましく思われたいから、高い金額でも買ってしまう。特に流行りを追うという行為は、まさに典型です。自分が好むファッションだから服を買うのではなく、雑誌に今流行っています、と書かれているから流されて買ってしまう。 自分が流行りの服を買っていないと他の人からダサいと思われてしまう。自分はイケてる人だと思われたい。流行りに乗って今を生きている人だと思われたい。そんな見栄や虚栄心があり、本来の正しい選択ができなくなってしまうのです。人間は人目を気にしているとおかしな選択をしてしまうものなのです。当然のことながら、こんな人目を気にした選択は正しい選択だとは言えません。流された選択、振り回された選択ということです。日本人は集団で行動する習慣があります。みんながやるから自分もやる。同じことをすることが正しいことだと思い込んでいる分、一見正しいと思われる選択が実は間違いだったことがよくあります。あなたが選択する際に考えることは次の基準です。自分が好きかどうか、自分にとってやりたいかどうか、自分にとって楽しいかどうか。これらの基準は常に他人ではなく自分です。これらを大切にしていけば、他人に振り回されることなく本来の自分の人生を歩むことができるようになります。ポイントは自分の気持ちに正直になることなのです。他人を基準にした選択より自分を基準にした選択をする。直感力を鍛える30の方法。その6。わからなければとにかくやってみる。今までに経験したことのない初めての体験というのは生活の中ではよく登場します。初めて行ったお店で見る初めてのメニューでは、どれが一番おいしいのかがわかりません。そんな時にはとにかく気になるものを片っ端から試してみればいいのです。初めてでわからない時にはわかるようになるために実際に挑戦すればいいだけのことなのです。初めてということで多少の不安があるにせよ、本人が実際に経験することにはかないません。わからないことを本を読んで知ったり、他人に聞いたりしたところで、それらは補助的な情報に過ぎません。やはり自分が直接に経験することに尽きるのです。他人が美味しくないといった食事でも、自分が食べてみると意外に美味しかったことがあります。また本で書いてあることと実際とでは違いがあるということなんて本当によくあることです。一番確実なことは自分が実際に体験してみることなのです。自分が経験して得られたことが一番正しくて確実です。経験に勝る経験はありません。これは食事に限った話ではなく、あらゆることに通じる話です。特に人生における選択では、どちらが賢い選択かわからない時があります。お金のかからない経験なら、できる限り両方を経験してみることです。本を読んだり他人から聞いたことでも、自分が経験してみる方が遠回りな感じがしますが、実は一番の近道であったりするのです。わからないことはとにかく体当たりしてみる。直感力を鍛える30の方法。その7。直感力のある人はあらゆることに意味を感じる。直感力の冴えている人はあらゆることに意味があると感じています。言い換えれば、自分に結びつけて考えることができているということです。良い出来事も悪い出来事も、今の自分にとっても何かの警告だと感じ、意味を読み取っていくのです。単純な例を挙げれば、風邪をひいた時です。風邪をひいて苦しくて嫌な気持ちになり、それだけで終わる人は直感力のない人です。直感力のある人は、風邪をひいた時に、風邪をひいたのは何か意味があると感じます。最近ストレスが溜まっていたせいかな、食事をおろそかにしていたせいかな、ビタミンが足りていないせいかな、体を冷やしてしまったせいかな。このようにあらゆる原因を考えます。今後同じ失敗のないように、苦しみから知恵を見出していくことができるのです。結果があるからには、何か原因があることを直感的に理解しているわけです。直感力のない人は、こうしたせっかくの貴重な経験を水のようにただ流して終わりにさせてしまいます。あなたの生活の中でも辛いことや悲しいことがあった時には、それだけで終わらせるのではありません。何かの意味があることを感じ取りましょう。それはあなたを強くさせるための経験かもしれませんし、もしかしたら最近の自分が乱れていた結果かもしれません。些細なことにも意味を感じられる人が直感力のある人なのです。あらゆる経験に意味があることを感じ取る。直感力を鍛える30の方法。その8。今のあなたは過去のあなたの結果。今の繰り返しが未来を作る。今のあなたは、つまりは結果です。今までの行いや経験を過去に繰り返し、その結果、今のあなたがいるわけです。ある日、突然、今のあなたが存在しているということはなく、過去のあなたがいくつも積み重ねられた結果ということです。また、今のあなたの積み重ねは、未来のあなたにもつながります。よくよく考えてみれば、当たり前のことで、今を一生懸命生きていれば、それに見合った未来のあなたになります。今の繰り返しが未来を作っていくことを知れば、今あなたが何をしようとしているのかが重要になっています。私にもこの当たり前の法則が当てはまります。私は今から3年前、まだ学生という身分であり、毎日本をたくさん読んでいました。ちょうど知識をたくさん蓄えていた時期であり、毎日いろいろな知識に触れることに感動していた時期です。学生という身分でもあり、その名の通り勉強ばかりしていました。もともと勉強が好きでしたし、特に人付き合いや人生についての勉強に力を注いでいました。過去に人間関係に苦しんだり、人生に苦しんだりした経験がある分、その謎を解き明かそうと勉強に明け暮れた日々がありました。 そうした過去のおかげで今ではそれらを活かし文章を書くことができ表現をすることができるようになっています。ある程度知識欲の赴くままに毎日勉強してインプットをしていると今度は表現をしたくなりアウトプットを願うようになります。今はそのアウトプットを行っているわけです。ちょうどコップの水が一杯になり溢れ出る感じです。今の私がいるのは過去の私がいたからです。過去に私が何をしていたかが今の私がどうしているのかにきれいにつながっているのです。さらには今の私の積み重ねが今度は未来の私へとつながっていくでしょう。3年前の私の積み重ねが今の私につながっているように今の私の積み重ねが3年後の未来の私へとつながっていくのです。サイトの中で目の前にあることに全力を尽くそうと言っていますが、なんとなくではなくしっかりした理由があるからです。今さらながら過去に戻りやり直すことはできません。また今すぐ3年後の未来へと飛ぶこともできません。今あなたが直接に努力を向けられるポイントは常に今しかないのです。しかし実際世の中には過去の過ちを嘆き悔やみ思い出を思い出して懐かしんだりしている人がなんと多いことでしょう。絶対に戻ってくることのない過去を思い出してばかりの今では良い未来へとつながってはいかないのです。過去を悔やむ気持ちがあれば今を一生懸命に生きることです。良いことも悪いことも丸ごと吸収し自分の力へと変える努力をしている人が素晴らしい自分を作り出すことができるのです。今あなたは何をしていますか？3年前にあなたがしていたことは今のあなたにつながっているはずです。今のあなたは過去のあなたの積み重ねだから。ということは今あなたが行っていることが3年後のあなたを作っているということにもなるのです。3年後のあなたはどうなっていると思いますか？今あなたがやっている毎日の積み重ねが3年後のあなたという結果を生み出す原因になっているわけです。素晴らしい未来のために今目の前にあることに全力を尽くす。直感力を鍛える30の方法。その9。楽しみには無駄はない。考え方一つで全てが楽しみへと変わる。無駄という言葉は効率を考えるときに出てくる言葉です。少しでも効率よくやりたいときに必要のないものも出てきます。それらを一般して無駄と呼びます。確かに時には効率を求めることも必要でしょう。しかし人生全てが効率の良いようになってしまえば省いたり削除したりばかりの毎日となります。例えばスピードアップというテーマに焦点を合わせればそれに対する無駄が出てきます。また作業ということに焦点を合わせればそれに対する無駄も出てきます。仕事のやり取りということにテーマを絞ればそれに対する無駄も出てきます。しかし例外も存在します。不思議なことに楽しむことに焦点を合わせたとき無駄というものは存在しなくなってしまうのです。楽しむことに関しては考え方を一つ変えるだけであらゆることが楽しみへと変わります。どう考えどう感じるかの問題であるだけで楽しむことには無駄が存在しないのです。私は時々会社への通勤路をわざわざ遠回りしていくことがあります。本当なら近道をすればもっと効率がいいと考えるところです。しかし私にはいつもと違った道を通るといつもと違った景色や雰囲気を楽しめます。ショッピングウィンドウには目新しい洋服が飾ってあったり、いつも行かない道には珍しいお店があったりします。淡白な会社通勤も結構楽しみへと変わっていくものなのです。少しでもパターンやアングルを変えるだけで自分が無駄と思っていることでも楽しみへと変わってしまうものなのです。無駄を楽しんでみる。直感力を鍛える30の方法。その10。人間には目の前に楽しみがあってもわざわざ遠くへ求めてしまう癖がある。これは旅行をしている人によくありがちな話です。例えばニューヨークに旅行し美術館に行ったと自慢している人に限って地元にある美術館は未体験です。ニューヨークという名前の響きだけに惹かれてニューヨークの美術館に行ってきたと自慢しているのです。それに対してニューヨークから旅行に来ている人は自分たちが地元で当たり前だと感じている美術館に足を運び楽しんでいます。地元に住んでいる人は近場にある当たり前の美術館であるだけに特に気に留めようとしないのです。人間とは不思議な生き物でどうも幸せや楽しみをわざわざ遠くへ求めようとする変な癖があります。本当は目の前にあってもわざわざ遠いところへと求めに行くのです。ディズニーランド近辺に住んでいる人はディズニーランドへ行ったことがない人が多いのもその典型です。それは近場にあるだけにいつでも行ける気持ちが働き、そんな近場にあるものだから特別価値があるものだとも考えていないのです。日本国内どころか海外からわざわざ遊びにやってきている人がいるというのに、地元に住んでいる人は案外としらけたものなのです。これらは美術館やディズニーランドに限った話ではなく、人生の楽しみすべてに対して言えることです。今あなたは友人がいてくれることが当たり前で感謝するのを忘れてはいませんか？今あなたは健康であることが当たり前で体を大切にすることを忘れていませんか？今あなたは両手両足があることが当たり前で物を掴んだり歩いたりできることが当たり前だと思っていませんか？外国に友人がいることがすごいことではありません。また力持ちであることが健康であるということでもありません。ただ普通に身近に友人がいて五体満足に生きている当たり前の状態こそ一番の幸せであることに気づくことが必要なのです。 遠いところへ幸せを求めるより、まず身近なところにある幸せからしっかり気づくことが大切なのです。幸せをわざわざ遠くへ求めようとしないようにする。直感力を鍛える30の方法。その11。身銭を切るという行為は自己投資であり将来へとつながる。自分の身銭を切って物を買うというのは一種のギャンブルです。何を買うかで自分の未来が決まってしまうという大きな賭け事なのです。例えば今の楽しみだけのためにキャバクラに通っていることは大きなお金の浪費へとつながります。高いお金を払って綺麗なお姉さんと一緒にお酒を飲むことは気分がいいことでしょう。しかしその場の楽しみであるというだけで次へとつながっていません。その場でパッとお金が消えてしまい何が残るかというと何も残りません。それに対して未来の自分のために本を買って読むことは自分磨きとなり自己投資へとつながります。自分の頭の中に知識や知恵が残り賢く世渡りができるようになります。これは大変に将来性の高いお金の使い方です。自分が身銭を切ってお金を使うことは全て自分に跳ね返ってきていると考えることが直感力を磨くコツです。そうすると自分が財布からお金を出す瞬間にそのお金について考えるという直感が働くようになります。自販機でのジュース1本でもタバコ1箱でも誕生日プレゼントでも全て自己投資であり自分に跳ね返ってくる行為です。余談になりますが私はタバコが大の苦手で大嫌いです。身銭を切ってお金を使う中でもタバコのためにお金を払うことは特に的外れな行為に値します。今でもタバコを吸うことはありませんが今後も吸うことはないでしょう。お金を使う中でもタバコはキャバクラや競馬パチンコより罪が重いと感じます。それは3つの害が含まれているからです。お金を払ってまで自分の体に害を与えその上回りにいる人たちまで不快にさせる。それでいて全くの将来性がない。それどころか自分の体に害を与えているがゆえに将来が明るいどころか暗くなってしまうという将来性のない行為なのです。私は親の援助に頼って生活をしている時期はこの感覚が身についていませんでした。しかし社会に出て一人暮らしをするようになるといろいろなことに敏感に反応できるようになります。物事に対して直感的な感性が身につくようになるのです。このお金は将来の自分にどうつながっていくのだろうか、そう考えるようになり物事の善悪がよくくっきりと感じられるようになるのです。身銭を切ることは将来への自己投資だと考える。直感力を鍛える30の方法。その12。普通の人は正解を一つだけ覚える。直感人は別の正解を探し求める。小学校で習う算数の一番初めの授業では1プラス1イコール2という基本的な計算を教えてくれます。私が小さかった頃は素直に2と答えていました。しかし当時の同じクラスにはひねくれた答えを出す高岡くんという人がいました。その人は1プラス1イコール11と答えてしまうのです。確かに1と1を足したら11という答えもありです。私は目の前にある当然の答えにではなく別の正解を出してしまった彼をすごいなと思いました。特に算数や数学では答えが一つであると考えがちです。しかし頭をひねって考えてみると答えは一つとは限らないのです。他にも1プラス1イコール田んぼの田と答える友人もいました。どうやら私のクラスにはひねくれ者が多かったようです。1とプラスと1とイコールを絵に描いて合わせてみれば確かに田んぼの田という感じになります。間違ってはいないので違うとも言えずむしろなるほどなと感心してしまったものです。感性的に考えると教科書の答えは一つに過ぎずユニークに面白く考えてみると他にも答えが出てくるものなのです。一つの正解しかないと思わず別の答えを見つけていく人が直感的な人なのです。一つの正解に執着しないようにする。直感力を鍛える30の方法。その13。人から褒められるようなことばかりやっていると自分らしい生き方ができなくなってしまう。人は人から褒められたい欲求があります。人から褒められ認められることで自分の価値を感じ自己満足ができるからです。ほとんどの人が自分が楽しむことよりどれだけ他人から見て尊敬されることであるかと重視しています。着る洋服や習い事にしても自分がいいなと思うことより人から見て可愛いね、すごいねと言われることに偏りがちです。しかし直感的に生きている人は自分本位で考えます。人生の主人公は自分だという認識を強く持っています。やりたいことがあるときには周りの目を気にせずやりたいと思うようなことをやります。素直な気持ちが第一に動いているのです。たとえ人から見て格好悪く映ることでも意味のないことでも関係ありません。自分が満足できればそれで良しと考えています。周りの目を気にすることなくのびのび生活でき、その上自分が満足できているという状態になっているわけです。大発明家のエジソンも小学校を3ヶ月で中退という経歴を持ちながら楽しく感じる発明に精を出していました。本来なら3ヶ月で中退という劣等感にひそひそ生活をしそうなところです。しかし彼はそんなことを気に留めず好きな発明に打ち込んでいたわけです。それはまさに一番自分らしい生き方ができていたということです。なんとなく学校へ行くのではなく勉強を嫌がりながらしているわけでもなく自分らしい生き方を貫いているということです。 人は自分らしい生き方をしたいと思いながら、なかなかそれができないものです。他人から見て褒められるようなことばかりしていませんか？自分が楽しいと感じることより、他人から称賛されるからという理由ばかりで行動していませんか？それは知らず知らずのうちに他人に流されて生きているということになります。周りがやるから自分も合わせて動かされるのではなく、自分の意思で周りに流されない生き方というのは理想的と言えるのです。人から見て褒められることより、自分が楽しいと感じることをする。直感力を鍛える30の方法。その14。人の記憶は忘れるのではなく、思い出せなくなるだけ。私の人生には、過去と現在があります。今まで生きてきた過去が無意識のうちに蓄積され、最終的な決断をする材料になっています。私の場合、過去のすべてを今すぐ思い出すことはできません。しかし、忘れているわけではありません。思い出せないだけです。旧友と昔話をすれば、そんなこともあったね、と昔を思い出せます。友人と昔話をするとき、簡単に昔のことを思い出せます。それは友人との昔話が過去の記憶を呼び覚ますきっかけになっているからです。人の記憶は忘れることはなく、思い出せなくなるだけのこと。年を重ねて物覚えが悪くなる話はよく聞きます。私の母も最近極端に物覚えが悪くなりました。ただし、忘れているわけではなく、思い出す力が弱くなっただけのことです。母に、あの時、こう言ったでしょう、と私が言うと、そうだ、そうだ。思い出した、と言います。母は忘れているのではなく、昔より思い出す力が弱くなっただけです。こうした現象を、記憶力が悪くなる、とよく表現されますが、実際は、記憶力、ではなく、思い出す力、が衰えただけのこと。潜在意識には、過去の大半の出来事が、ほぼ全て蓄積されていると言われています。友人と、昔話をすれば、昔のことを、ふと、思い出すことができますね。あなたが忘れているわけでなく、思い出すきっかけがないから、今は、思い出せないだけのこと。実際は、覚えています。記憶は、潜在意識の深いところにあり、生活のある瞬間、ふと、表面化します。それが、なんとなく、という感覚であり、直感です。あなたが生活の中で、なんとなく、こっちの方がいいな、という感覚は、今までの過去が見えない力で教えてくれているのです。私なら、今までの過去が無意識ではありますが、見えない力で教えてくれます。服を選ぶ行為にしても、自分に合うと思う服は、直感的に、ピンときます。今までどんな服が似合ってきたか、楽しい気分でいられたかを過去から検索して、直感で教えてくれるのです。私は、日頃から直感を大切にして生きています。はっきりした根拠があるわけではありませんが、なんとなく、という気持ちになるからには、それなりの理由があるはずです。その時はその理由はわかりません。私は昔の記憶のきっかけがないために今すぐは思い出すことができないからです。しかし潜在意識の中にしっかり記憶が蓄積されているためなんとなくという脳からの合図で知ることができるのです。なんとなくという気持ちには過去の経験と記憶が関係しています。曖昧な感覚であっても意外と頼りになるのです。なんとなくいいなと思ったら決断する。直感力を鍛える30の方法。その15。自分のことは自分で決めることが自分らしく生きるコツ。直感的に生きるとき、決断は必ず自分が下すようにしましょう。自分の直感は自分が感じるもの。自分の直感を代わりに他人が感じることはありません。素直に楽しそう、面白そう、挑戦してみたいと思えば行動しましょう。いつも他人に頼ってばかりの人は決め事も誰か他人の力を借りようとします。どれがいいと思う？どれが似合うと思う？どうすればいいと思う？私、どうすればいい？こうした言葉が口癖となっているわけです。日常では普通にありふれた言葉です。しかし、これらの言葉は決断を他人に委ねることになり、知らず知らずの間に他人に流される生き方をしてしまっているのです。そういえば、私の友人にもこれらの言葉をよく使っている人がいます。高弘君、どうすればいいと思う？と、私の意見を求めてきます。大抵、私は自分のことは自分で決めた方がいい、と冷たく突き放します。私は自分のことは自分で決めるのが一番いいと思っています。自分が決めないと責任も自分で取れません。自分のことは自分で決めてもらいたいだけです。優しさと厳しさは表裏一体です。自分の言葉遣いを振り返ってみましょう。よく耳にする言葉であるゆえになかなか意識をしていませんが、これらの言葉はできる限り使わない方がいいのです。本屋に行けば自分らしく生きる〇〇といった本が並んでいますが、自分のことは自分で決めるにつきます。これ以上の自分らしく生きるコツは他にはないのです。自分のことは他人に決めてもらうのではなく自分で決める。直感力を鍛える30の方法。その16。気が進むことをやれば元気になれる。なんとなくと似ている言葉に気が進むという言葉もあります。気が進むという言葉も同じく直感的な言葉の一つです。自分が楽しいな面白そうだなと感じることは決まって気が進みます。気が進むの気とは元気の気を意味しています。つまり、気が進むことをやれば、元気の気が進むということであり、元気になれるということなのです。 大きな理由はなくてもなんだか気が進むが、ということはそれをすれば自分が元気になれるということです。面白そうなことやワクワクすること、自分のためになることは自然と気が進みます。それをすれば自分が元気になれるからです。人間は本来元気になるようにできています。普通に生活をしていれば気が進むことはたくさんありますが、なかなかそれができないでいる現実があるのも確かです。というのも周りの目があるからです。これをしていたら変な人かと思われるかな。面白そうだけどかっこ悪いな。楽しそうだけど恥ずかしいな。人間は人目を気にするとどうも素直になれなくなってしまうものです。本人の気が進んでいることでも人目を気にし始めるとくじけてしまうのです。しかし気が進まないことをしないと元気にもなれないという結末も待っています。元気になるためのキーポイントは、気が進むことは周りを振り払ってでもやっていくということにあります。特にお金の問題、親からの許可、周りの目など障害はたくさんあります。しかし自分らしい生き方をするためには気が進むことを大切にしていくことがポイントなのです。気が進まないことをやっていてはいつまで経っても元気になれません。自分が歩むべき線路から脱線しているということであり、自分らしくないということなのです。気が進むことには進んでやる。直感力を鍛える30の方法。その17。直感人は中途半端を選ばない。常に一番を選び続ける。直感人は中途半端なものを嫌います。中途半端とは好きでも嫌いでもなく曖昧であるということです。直感を大切にしている人は好きか嫌いかがはっきり分かれます。必ず一番を意識してそこから考えます。もともと直感を気にせずに適当な感性で生活している人は物を買う時も中途半端なものを買ってしまいがちです。例えば服を買うときに至っては違いがはっきり現れます。直感的な人は自分がいいなと思う一番のものを真っ先に手に取ります。値段やサイズを考えるのは後回しといった感じで、自分がいいなと思う素直な気持ちに正直に従います。それに対して直感的でない人は値段や使う場面、サイズなどを考えすぎて妥協した中途半端なものを買ってしまうのです。自分の好きだという直感を一番大切にするとき、値段やサイズは後回しにしておくことです。自分がいいなという気持ちや感情に正直になり、直感的にこれすごくいいという感性に素直に従うことです。少なくとも買い物は中途半端なものを買うことにはなりません。お金やサイズ、その他のことを一緒に考えてしまうと頭の中がごちゃごちゃになり、自分の好きだという感性が渦漏れます。いろいろと妥協して買ったものは大抵は中途半端なものです。一番好きというでもなく、最も良いわけでもなく、値段もサイズも見かけも中途半端なものを選んでしまう結果となってしまいます。そうした中途半端な洋服に限って普段の生活で着ようと思うこともなかなかありません。日常生活で着る服は人目につくということもあり、洋服ダンスにある一番いい服を選んでしまいがちになります。中途半端な気持ちで買った新しい洋服は新しくても登場回数が少ないのです。こんなことなら少々高くても一番いいものを買っておくんだったな、後から悔やむことでしょう。一番いいものはやはりいいものであるだけあって、値段も少々高くつくことでしょう。しかし長期で見ると経済的なのです。中途半端なものより最も良いものを選ぶ。直感力を鍛える30の方法。その18。気が進むことをしていても欲に振り回されてはいけない。直感的に生きることは自分に素直になって生きることです。しかし注意してほしいのは、だからとはいえ何でもかんでも自分の欲に振り回されて生きることではありません。直感的な感性を大切にするときに大切な注意ポイントが一つだけあります。気が進むことと欲を満たすことはそっくりではありますが、全くの別物だということです。直感に従うというのは、自分が好きだと感じる心に素直になるということです。確かに気が進むと欲を満たすはとても似通っている感覚であり、区別がつきにくいかもしれませんね。もう少し具体的に細かく言うと次のようになります。気が進むことの具体例。私は読書をするのが好き。私はテニスをするのが面白い。私は友人とおしゃべりするのが楽しい。私は好きな人と一緒にいると嬉しい。親にプレゼントをして喜んでくれると喜ばしい。これらが好きという感覚をはじめとした気が進むという直感的な感性です。自分の気持ちにとても素直に正直に感じていますね。しかしそれに対して欲を満たすという感性は次の考え方です。欲を満たすの具体例。私は見栄を張ってブランド品を買った。私にはモテるというプライドがある。お金持ちになって人から羨ましく思われたい。私は人に対して勝ち負けを意識している。本当は寂しいが寂しくないふりをしている。隠し事があるがバレると恥だから嘘をつく。すごい人と思われたい虚栄心がある。侮辱されたくないから体裁を気にしている。これらの感情は欲望を満たすことが第一になっています。横柄になり人目を気にしている気持ちです。直感的でも正直でも素直でもありません。 自分の正直で素直な心で行動することと、自分の欲望に任せて行動することとは、似通っていても、実は大きな差があるわけです。気が進むこと、を進んでやっていくことも大切ですが、欲に振り回されないということを前提にしておくことです。気が進むことは欲を満たすこととそっくりですが、わずかな違いを区別できるようになることが感性的になるということです。気が進む行動はしても、欲を満たす行動には注意する。直感力を鍛える30の方法。その19。経験はしないくらいならした方がいい。良い経験も悪い経験も自分の肥やしとなる。直感が働くその背景には膨大な過去の記憶があります。普段は潜在意識の中にうずもれ忘れてしまっていると感じています。しかし実は忘れてなどおらず、その時の話を出すと、そんなこともあったなとしっかり思い出します。普段思い出せる記憶は氷山の一角に過ぎず、その水面下には膨大な過去の記憶があります。直感が働くのは、過去の水面下に隠れてしまっている膨大な過去の記憶のおかげです。記憶が失われることなどないことを前提に考えれば、経験は今のうちにするだけしておいた方が将来のためになります。人生は選択の連続で、行動しようかどうしようか迷うことばかりです。わずかなお金や無料で体験できるなら、ためらわずに行動すればいいのです。経験はしないくらいならした方がいい。それには良い経験も悪い経験も関係ありません。どちらもあなたの頭の中に過去のデータとして記憶に残り、その記憶が今後の人生のための良い知恵として働き出してくれます。良い知識や知恵が得られるのは、当然のことながらたくさんのインプットが前提としてあるからです。たくさん経験して、たくさん勉強をして、初めて直感的な感性が得られるのです。それだけ知識や知恵も働くようになります。直感が働かない人や、ピンと来ない人は、大抵経験不足であり、勉強不足な人なのです。経験はしないくらいならしておくようにすることです。その経験が自分にどう役立つのか、何の意味があるのかは後回しで、とにかくいろいろな経験をしておく方がいいのです。良い経験も悪い経験もあなたの肥やしとなるのです。たくさん勉強して、たくさん経験を積んでいく。直感力を鍛える30の方法。その20。直感人は予定外の出来事に楽しさを見出すことができる。計画的に生きている人は、計画通りに進まないと気が済みません。旅行に行くときは計画をきっちり立てて、実際にその通りに動かないと気が進みません。予定外の出来事が起ころうものならバスの添乗員に困るではないか、と怒ります。直感も何もないため思った通りに進むと思い込み、予定通りに行かないとすぐイライラし始めます。特に時間にシビアな日本人は時間に正確になりすぎていて、予定外の出来事に大変弱い人種になっています。外国で出版されている本には、日本人は時間にシビアであり予定外の出来事に大変弱いと書かれています。私が同じ日本人として日本人を見ても、確かに時間に正確になりすぎていて想定外の出来事にとても弱くなっていると感じます。その点、欧米の人はゆったり、のんびり、考え、ゆとりがあります。欧米人には直感的に生きている人が多く、何でも面白く楽しいことに変えます。私がアメリカに留学していた時も、授業中に教科書から内容が逸れて授業が脱線してもそのまま話を進めてしまいます。想定外の出来事も一つの出来事として捉えているのです。バスの添乗員が道路が工事中のため回り道しますと言っても、そうした予定外の出来事を楽しめると心を躍らせます。結局楽しく感じるのは心のあり方、考え方次第です。同じ時間を過ごすならイライラするより楽しく時間を過ごしたいものです。旅行に限らず、恋人とのデートや人生の中でも予定外のことが起これば楽しむように考え方を変える方がお得なのです。予定外にイライラするくらいなら予定外を楽しみに変えてしまう。直感力を鍛える30の方法。その21。相手にうまく伝わらない原因は、説明する側が教え下手だから。説明が下手な人は往々にして言葉だけを使って伝えようとします。あれこれと言葉ばかりを並べ、十分に説明ができると思っています。しかし説明される側としては、初めて触れる知識ほどイメージが湧きません。言葉だけを使って説明をされてもピンとこないのです。こんなに説明しているのにまだわからないのか。このように理解できない人が悪いかのように罵ります。しかし理解ができない原因は、実は教える人が下手だからです。教える人が下手だから相手にうまく伝わらず、なかなか話が前に進まないのです。一番の理想は実際に体験してもらうことです。しかしなかなかそうもいかないのが現実です。事前にできるだけ具体的に説明できる方が、聞く側にとっても親切なのです。直感的な人は言葉だけでは説明しません。言葉と想像を織り交ぜて説明をするのです。絵を描きながら説明することで具体的になります。また質問する側も、質問するポイントを描かれた絵を使って指摘できますから、より質問がしやすくなるのです。絵を描いて目に見える形にし、言葉で補足し、絵で描けない部分は想像で補う。これが直感的でわかりやすい説明ということなのです。言葉と想像を織り交ぜて説明する。直感力を鍛える30の方法。 その22。迷いを捨てると直感的になれる。物を買おうかどうしようかと迷えば迷うほど決断できなくなるのが人間です。考えすぎると欠点ばかりを探し出すようになり、どうも決断しない方向へ偏りがちになります。迷うことは直感的ではありません。これだ。という直感はある時瞬間的にピンと来る感覚です。迷いに迷った挙句、ゆっくりこれだなと直感が来ることはないのです。常に直感は一瞬の出来事です。いつも迷うことが習慣になっている人は直感に正直になって行動しにくいのです。直感的になるためには思い切って迷いは捨ててしまうことです。テストでも最初に一番を選択して後から不安になって別の選択に変更すると結局一番が正解ということがあります。ファーストインプレッションは概ね正しいのです。将棋の世界でも長時間考える長考に入ると大抵そうなった方が負けてしまうと言われています。考えるほど余計に無駄なことを考えるようになり複雑で混乱してしまうのです。よく考えすぎると余計にわからなくなってしまうものなのです。迷いを捨てるというのは余計なことを考えず素直に正直に行動するということなのです。ファーストインプレッションで決断する。直感力を鍛える30の方法。その23。神様は努力する人の背中のみ後押しができる。直感は行動する人のみ与えられる神様からのささやき声です。こうした方がいいんじゃないのと一瞬ですがささやき声が聞こえてきます。それはなんとなくという感覚であり気が進むという感覚です。ある方向へ進ませようと誰かが励ましているような感じです。しかし誰でも神様が囁いてくれるわけでなく行動する人のみに限定されます。神様は一生懸命に行動する人だけ協力したくなります。あなたがもし何も行動をしない人ならどんなにお願いしますと言っても手伝ってくれません。というより手伝えないのです。神様は行動する人の手伝いしかできません。まずあなたが行動しなければ行動を手伝いたくても手伝えないのです。神様は直接押すより後押しする方が得意なのです。あなたがまず行動しないと後押しもできません。一生懸命努力をして頑張る人に神様は同情し後押しをしてくれるのです。まず行動をして神様に後押ししてもらう。直感力を鍛える30の方法。その24。いい経験も悪い経験もなくあなたがただ自分勝手に解釈しているだけ。直感ではどんな経験も大切です。苦い経験、甘い経験、楽しい経験、面白い経験、嫌な経験も全てです。たくさんの経験が記憶として頭の中に蓄積され、今後のあなたの強さへと変わります。笑った経験だけでなく、悔しい経験や苦い経験も、実はあなたのために大きく役立っているわけです。そう考えると、どんなことが起ころうが自分は常に順調でうまくいっていると考えることができます。何事も前向きに考え、損をしたと考えるくらいなら、勉強になるいい経験をしたと考えることです。性格の悪い人に会ったら、自分はこんな人にならないようにしよう、と反面教師として考えて自分の肥やしにします。テストで答えを間違えればそこが自分の弱いところだとわかります。考え方と気持ちの持ち方一つで何でも順調にうまくいっていると考えることができるのです。世の中にはいい経験も悪い経験もなく、実は人間が自分で勝手に良い悪いと解釈しているだけのことなのです。順調にうまくいっていると考えれば何でも自分のためになっていることに気づくのです。順調にうまくいっていると考える。直感力を鍛える30の方法。その25。幅広い経験をしておくと応用力へとつながっていく。一つだけの経験に限られてしまっては直感の幅が狭くなります。一種類の物事しか経験していなければそれだけしか知らないということになります。直感とは過去の膨大な記憶を総合して一瞬現れる氷山の一角です。過去の膨大な記憶が全て同じ種類のことなら幅が狭く応用力が弱くなります。経験はどうせならいろいろな種類のことをしておく方がいい。幅広い経験をしているとそれだけ視野を広くして物事を客観的に見ることができるようになります。一つのことだけに集中して単眼的になるより視野の広がった見方ができる方がより正確に直感も働きます。よくありがちな恋は盲目も好きな人しか見ることができないからそうなってしまうのです。一つのことだけに絞ってみるより全体を通して一つを見る方が冷静な判断ができるようになるのです。私は恋愛や人生、人間関係などについていろいろ本を書いていますが、これは過去の経験やいろいろな本を読んだおかげです。私は日頃から多種多様な本を読んでいます。恋愛関係の本だけでなく、人間関係の本やお金についての本、歴史についての本、自己実現のための本などです。心理学や哲学書、政治経済などの知識をインプットしているおかげで種類の豊富な本も書くことができています。そのおかげで単眼的にならず、いろいろな角度から物事を見ることができるようになります。私がいろいろな種類の本を書けているのは、いろいろな経験と、たくさんの種類の本を読んできたことにあるわけです。どうせなら、いろいろな経験をしておきましょう。やるかやらないかと迷えば、迷わずやる方がいい。お金がかからず経験できるというなら、なおさら、飛びついてもいいくらいです。 元手がかからず体験が得られるというのは美味しい話です。たくさん経験しておく方が広く浅くのつもりが広く深くになります。ここの知識同士が結びつき密度が濃くなるのです。幅広い経験をする。直感力を鍛える30の方法。その26。物質的なものを捨てると精神的なことが得られる。部屋の中にあるたくさんのいらないものはいつしかあなたの中から直感力を奪っていきます。いらないものを見るといつか片付けなきゃ、なんとかしないと、と一瞬ですが頭の中で考えています。一つ一つは小さなことでも何度も何回も繰り返され積み重なると結構なストレスとなるのです。これがあなたの直感力を鈍らせる原因になります。頭の中はできるだけ空っぽにしておき、素直な気持ちや考えがすぐ湧き出るようにしておかないと直感も出てきてくれません。部屋の中のものはできる限り少なくした方が快適です。少なければ少ないほど考えなければいけないことも少なくて済みます。目の前の仕事に集中しやすくなります。捨てることで精神的なこと、余裕、ゆとり、直感、集中、持続力、やる気、元気が得られるようになります。捨てることは得ることでもあるのです。物を捨てて精神を得る。直感力を鍛える30の方法。その27。直感的な人は仲間を先に成功させる。直感的な人は自分が成功するより先に仲間を成功させます。他人の仕事の協力をしたり、お手伝いをしたりして人のために動くことができるのです。人間はつい自分のことばかり考えてしまい、独りよがりになりがちです。自分さえ良ければそれでいい。そう思って自分の成功のことばかりに頭がいっぱいになってしまうのです。しかしそういう人は決まって成功はできません。他人のことを考えずに自分のことばかり考えている人に人は誰も助けてあげようとも思わないのです。ましてや友人がいたとしても仲間というより利用できる人と考えてしまうのです。利用される側にしてみればもうこれ以上付き合いを続けたくないと思うことも当然です。協力者がだんだん離れ一人きりになった人が成功を手に入れるということはないのです。直感的な人は仲間を先に成功させることで自分も成功します。他人のために協力をしてそこで得られた知識や知恵、人脈で自分の人生をステップアップさせます。決して利用しているわけではなく他人のために仕事をした結果としてそうなってしまうのです。他人のためというのは実は自分のためでもあることを直感的な人は知っているのです。他人のために協力する。直感力を鍛える30の方法。その28。直感人は得られることが多い方を選ぶ。勝負には必ず勝ち負けと勝敗が分かれます。普通なら当然勝ちたいと思うところです。しかし直感人はそうでもないのです。直感人は直感的に勝ちより負けの方を選びます。それは勝つことより負けることの方が得られることが多いのを知っているからです。直感を大切にする人は勝つことより得られることが多い方を選びます。それが結果として負ける方を選ぶということになってしまうだけです。勝負をすべて勝っていこうとはせず、むしろ負ける方を選んでいきます。負けることでなぜ負けたのかを考え、原因を探し出し、改善に努めます。直感人は後々に必ず強くなるのです。負ける原因を改善する人が強くならないわけがないのです。得られることが多い方を選ぶ。直感力を鍛える30の方法。その29。後になるほど直感力は鈍るもの。直感はやる気と同じように湧いて出たその瞬間に使い切るのが上手な使い方です。生物でありずっと同じ状態が続くとは限りません。直感はパッとひらめくといった瞬間的な出来事です。後から時間を置いてもう一度考えた時には直感力は鈍ってしまい、しっかりした機能を果たしてくれなくなってしまうのです。例えば学生時代ならばテストが良い例です。問題を読んだ瞬間に答えがパッと思い浮かぶ時があります。しかし後から考えてみると違う、ちょっと待てよ、やっぱり違うような気がすると違う回答を選んで書いてしまいます。しかし結果はやはり最初に選んだ答えの方が正しかったということは何度も経験しました。直感的というのは概ね正しくパッとひらめいてパッと消えるものなのです。後になるほど直感力は鈍るものです。ひらめいたその瞬間に行動に移してしまい、信じ切ることが一番直感に従った行動だと言えるのです。ひらめいたその瞬間に行動する。直感力を鍛える30の方法。その30。さらなる直感力を磨くために未体験をあえて選ぶ。人間は今まで経験したことのないことには直感も鋭く働いてくれません。何せ経験したことのないことは過去にも記憶がないということで直感も出番がないわけです。せいぜい似ている経験から直感が生まれるということはあっても、実際に経験した時に比べれば劣るものです。さらなる直感力を磨くために未体験ゾーンをあえて選んでいくことです。直感が一番喜ぶ経験は体験以外に他なりません。一番具体的であり、応用しやすく鋭く記憶にも残ります。 また、挑戦や初体験というのは脳に新鮮な刺激を与え、活性化がされていく作用もあります。私もこうした理由から日頃から今まで経験したことのないことをあえて選ぶことを習慣にしています。自動販売機で選ぶ飲み物は今まで飲んだことのない飲み物を選びます。レストランへ行ってメニューから食事を選ぶときもできる限り今まで口にしたことのないようなものを選びます。陳料理という文字が視界に入れば迷わずそれで決まりです。初体験は初めてということもあり不安があります。しかしその反面に今まで経験したことのない新しい体験ができると思えば不思議とワクワクもしてくるのです。初恋をした時のドキドキ、社会人になった時のワクワク、初めて経験する不安などの感覚を抱き続けたいのです。あえて未体験ゾーンに飛び込む。直感力を鍛える30の方法。まとめ。その1。自分の直感を信じる。その2。直感力を磨いて潜在意識を活用する。その3。いい経験も悪い経験もして直感力を磨く。その4。嫌な経験もプラスに考える。その5。他人を基準にした選択より自分を基準にした選択をする。その6。わからないことはとにかく体当たりしてみる。その7。あらゆる経験に意味があることを感じ取る。その8。素晴らしい未来のために今目の前にあることに全力を尽くす。その9。無駄を楽しんでみる。その10。幸せをわざわざ遠くへ求めようとしないようにする。その11。未然に起きることは将来への自己投資だと考える。その12。一つの正解に執着しないようにする。その13。人から見て褒められることより自分が楽しいと感じることをする。その14。なんとなくいいなと思ったら決断する。その15。自分のことは他人に決めてもらうのではなく自分で決める。その16。気が進むことには進んでやる。その17。中途半端なものより最も良いものを選ぶ。その18。気が進む行動はしても欲を満たす行動には注意する。その19。たくさん勉強してたくさん経験を積んでいく。その20。予定外にイライラするくらいなら予定外を楽しみに変えてしまう。その21。絵と言葉と想像を織り交ぜて説明する。その22。ファーストインプレッションで決断する。その23。まず行動をして神様に後押ししてもらう。その24。順調にうまくいっていると考える。その25。幅広い経験をする。その26。物を捨てて精神を得る。その27。他人のために協力する。その28。得られることが多い方を選ぶ。その29。ひらめいたその瞬間に行動する。その30。あえて未体験ゾーンに飛び込む。